聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第64章1節から4節。芝が火に燃えれば湯が煮え立つように、あなたの皆が敵に示されれば国々は見前に震える。期待もしなかった恐るべき技と共に下られれば、あなたの見前に山々は揺れ動く。あなたを待つ者に計らってくださる方は、神よ、あなたの他にはありません。昔から他に聞いた者も、耳にした者も、目に見た者もありません。喜んで正しいことを行い、あなたの道に従ってあなたを心に留める者を、あなたは迎えてくださいます。あなたは憤られました。私たちが罪を犯したからです。しかし、あなたの御業によって私たちは常しえに救われます。新約聖書、コリントの信徒への手紙1の第2章の6節から9節。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかし、このことは、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、9月第4の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださったことに感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはなかなかあなたに本当の信頼を寄せて生きることができず、あなたに信頼するよりもしばしば自分の力に頼って生きようとし、あなたに背き、あなたから離れ、また隣人を傷つけています。そして自分のできたこととできなかったことに一喜一憂して疲れ切っています。しかしあなたはそのような私たちを憐れみ、今日も御前に招いてくださいました。どうか私たちの罪を許し、御言葉によって私たちを新しく生かしてください。私たちが心から悔い改め、あなたに立ち返ることができますように。厳しい残暑が続いています。暑さのために体調を崩している方を癒し、回復を与えてください。ご高齢のため、病のために終わりを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安とを与えてください。大切な方を天に送った方、心身の重荷を抱えている方、平日の歩みの中でさまざまな葛藤を抱えている方、孤立や絶望を感じている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。また仕事のため、家族のために、主の日の礼拝に出席することができない方々、いろいろな事情によって教会から遠ざかっている方々の信仰と生活とを守ってください。一人の姉妹が15日付で転出されました。これからの姉妹の 教会生活をあなたが豊かに祝してくださいますように、それぞれの地にあって主イエスキリストによる救いの喜び福音を聞き続けていくことができますように、また先々週私たちの敬愛する兄弟が天に召されました。兄弟が81年の地上の生涯を、また60年余りの信仰の歩みをあなたの御手のうちに歩めたこと、また長老羊としてあなたと教会とに仕えてこられたことを覚え感謝いたします。私たちが兄弟の信仰の遺産をしっかりと受け止めて歩んでいくことができますように、深い悲しみと嘆きの中にあるご家族の上にあなたが慰めを豊かに注いでください。私たちは創立150周年を迎えた月を歩んでいます。あなたが150年にわたる教会の歩みに多くの恵みを与えてくださったことを覚え感謝するとともに、今教会に連なりその恵みを与えられているものとして、私たちがこの救いの喜びを人々に届けていくことができますよう導いてください。聖書全巻リレー通読の朗読者として130名以上の方々を立ててくださり、創世記からヨハネの黙示録まで読み継げたことに感謝いたします。私たちが151周年に向かって旧新約聖書にあなたの御言葉に固く立って歩んでいくことができますように。創立150周年記念授業は続いていきます。明日には歴史散策ツアーのファイナル、東京築地居留地を歩くが行われ、多くの方々が参加される予定です。天候と安全とが守られ恵み豊かな時となりますように。10月には記念バザーが、11月には記念展示会と記念コンサートが行われます。また城教会の150年史証言集も出されます。その一つ一つの準備を導き、そのために労苦している方々の働きを支えてください。これらの記念事業を通して私たちの教会が天道の御業に仕えていくことができますように。教会学校礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われ、日々の歩みを支えられますように。10月にはお芋掘りハイキングが行われる予定です。多くの参加者が与えられ、楽しい交わりの時となりますように。2学期あるいは後期が始まって1ヶ月になろうとしています。疲れを覚えている子どもたちを顧み、癒しと支えとを与えてください。多くの思いと時間を割いて教会学校の働きのために仕えてくださっている教会学校教師一人一人を祝し、その働きを導き支えてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスキリストと出会い人生の土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し導き支えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたご自身がお一人お一人に語りかけてくださり、主イエスを信じて生きる歩みに本当の希望と安心とがあることを示し、信仰の告白へと導いてください。東京神学大学も後期の歩みが始まりました。そこで学ぶ神学生の研鑽と奉仕等を導いてください。私たちの群れから献身した佐藤淳神学生は最終学年の後期を歩まれます。その歩みを支え守ってくださり、使わされる日に向けての備えを導いてください。今週の土曜日には東京神学大学青年の集いが行われます。その集いに多くの青年たちが参加し、またそこから献身者が起こされていきますように。主よ、世界に目を向ければ今もロシアとウクライナの間で戦争が続き、 イスラエルとハマスの間の戦争はさらに拡大していっているように見えます。戦火にあって大切な人の命を奪われた方々、生活を脅かされ困難の中にある方々と、あなたが共にいてください。私たちはこの現実に直面して自分の無力さを覚えずにはいられません。あなたが私たちに与えてくださっている鳥なし祈る務めを担っていくことができますよう支えてください。日本においても連日災害や事故や犯罪が報道されています。被災した方々、被害に遭われた方々、そのご家族を顧み慰めと平安とを与えてください。昨日にも能登で大雨が降り多くの被害が出ています。能登半島地震の被災者にもさらなる影響が出ています。災害の上に災害が重なり困難の中にある方々をどうか顧みてくださり、必要な助けを与えてください。これ以上被害が拡大しないように守ってください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が主日礼拝の説教を担当するときは、コリントの信徒への手紙1を読み進めています。だいたい月に1回ですので、前回の内容を思い出すのが大変かもしれません。しかしそれでも本日の箇所の冒頭を読んで、あれと思った方がいらっしゃると思います。このように言われています。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。パウロは私たちは知恵を語りますと言っていますが、このことに疑問を感じた方がいらっしゃると思うのです。で、これまでパウロは知恵を用いなかったと言ってきたのではなかったでしょうか。それなのにここでは知恵を語ると言っています。矛盾しているように思えるのです。で、実際パウロは直前の2章4節5節で、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになるためでしたと語っていましたし、1章22節23節でも、ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと語っていました。パウロは知恵を語るのではなく、十字架につけられたキリストを述べ伝えてきた。それは知恵によってではなく神様の力によって信仰者が起こされるためであったと言っていたのです。ところがそのように語ってきたパウロは、本日の箇所の冒頭6節では知恵を語りますと言っています。一体この知恵とは何のことなのでしょうか。で、これまでの箇所をもう少し丁寧に読み返せば、1章24節にはユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですとある。30節にもこのキリストは私たちにとっての神の知恵となりとあります。神の知恵であるキリストと言われ、またキリストは神の知恵となりと言われていますから、2章6節でパウロが知恵を語りますという時、その知恵はキリストを指しているのではないかとも思います。つまり6節でもパウロは結局私たちはキリストを語りますと言っていると読むことができるし、そのように読めばこれまで語られてきたことと矛盾しません。で、本日の箇所の7節でもパウロは私たちが語るのは神の知恵でありと言っていて、この神の知恵がキリストを指しているなら、この箇所は全体としてパウロが神の知恵であるキリストを語りますと言っていると読むことができるのです。そのように読むのは一つの読み方ですし、間違っていないと思います。 ただそれだけではすっきりしないところもあります。というのもパウロは6節で単に知恵を語りますと言っているのではなく、信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますと言っているからです。もし知恵がキリストを指しているならば、キリストは信仰に成熟した人たちの間でだけ語られるのではなく、すべての人に向かって語られるはずです。ですからわざわざ信仰に成熟した人たちの間ではと言っていることに、ここでパウロが知恵をキリストではなく別のことを指して用いている手がかりがあると思うのです。信仰に成熟した人たちと訳されていますが、原文には信仰にという言葉はありません。聖書教会共同訳では単に成熟した人たちと訳されていますし、その中にあるように直訳すれば完全な者たちとなります。でむしろこの言葉が大人をも意味することを考えれば、パウロは大人の信仰者たちの間では知恵を語ると言っているのではないでしょうか。成熟した人たちとは、信仰において大人になっている人たちのことなのです。で、聖書には信仰において子供のようになりなさいと勧めている箇所と、大人になりなさいと勧めている箇所がありますが、本日の箇所は後者に属すると言えるでしょう。では信仰が成熟するとはどういうことなのでしょうか。どうなれば大人の信仰者となるのでしょうか。洗礼を受けてからの年数を重ねると大人の信仰者になるのでしょうか。あるいは聖書の知識が増えたり、教会の教え、教理に詳しくなると大人の信仰者になるのでしょうか。確かに聖書や教理についての学びが深まれば信仰も深まるという面があります。しかしここで言われている成熟した人、大人の信仰者とはそういうことではないと思います。で、パウロは成熟した人たち、大人の信仰者たちの間では語るべき知恵があると言っています。で、それは信仰が知恵を排除するわけではないということです。信仰に即した知恵があるのです。で、その知恵をパウロは成熟した人たちの間では語るのです。そして大切なことは、その知恵が語られて終わりなのではないということです。それを聞いた人たちもその知恵を受け入れ、その知恵を語り出し、その知恵によって生かされるはずなのです。成熟した人たちとは、大人の信仰者たちとは、パウロが語る知恵を受け入れ、それを語り出し、その知恵に根ざして信仰生活を送る人たちのことなのです。で、そこで改めてパウロが成熟した人たちの間で語ると言っている知恵について目を向けたいと思います。パウロは6節後半から7節でこの知恵についてこのように説明しています。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。ここでパウロは世の知恵と神の知恵を対比して、自分が成熟した人たちの間で語る知恵は世の知恵ではなく神の知恵だと言っています。で、まずパウロが語らないと言っている世の知恵とはどのようなものなのでしょうか。で、いろいろな言い方ができると思いますが、世の知恵とは私たちが所有できる知恵、つまり自分のものにすることができる知恵と言えると思います。そして所有できる、自分のものにすることができるということは、比べることができるということでもあります。 自分の持っている知恵と相手の持っている知恵を比べることができるのです。でそこで必ず起こってくることは、どちらがより多くの知恵を持っているかを競うことです。自分と相手を比べて優劣を競うようになり、自分の方が多くの知恵を持っているときは優越感を抱き、逆に相手の方が多くの知恵を持っているときは劣等感を抱くのです。パウロはこのように所有することができ、それゆえ人と比べることができ、人と比べることへと駆り立てる世の知恵を語らないと言っているのです。しかしこの世の知恵がコリント教会の人たちの間では語られていたに違いありません。これまで見てきたようにコリント教会では分派争いが起こり、教会の一致が損なわれていました。一章十二節に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにとありましたが、コリント教会はパウロ派、アポロ派、ケファ派、キリスト派に分かれて争っていたのです。で、どの分派も他の分派と比べて自分の方が優れていると、より多くの知恵を持っていると主張したかったに違いありません。だから自分と相手を比べて誇ったり妬んだり裁いたりしていたのです。で、3章3節でパウロはコリント教会の現状について、お互いの間に妬みや争いが絶えないと言っています。自分たちが持っている世の知恵を比べ合うことで教会には妬みが渦巻き、争いが絶えなかったのです。で、それは別の言い方をすれば、人と比べて優劣を競うことへと駆り立てる世の知恵にコリント教会が支配されていたということなのです。で、パウロは6節で、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありませんとも言っています。支配者たちと訳された言葉は、人間の支配者や指導者を意味することもあれば、悪霊のような天的な力を意味することもあり、ここでどちらを意味するのかは議論があります。しかし人間の指導者たちの知恵であれ、悪霊の知恵であれ、人と比べて生きることへと駆り立てる知恵であることに変わりはないと思います。で、この世の滅びゆく支配者たちの滅びゆくと訳された言葉は、聖書教会共同訳では無力なと訳されています。しかしコリント教会の人たちの実感としては、滅んでいくようにも無力であるようにも思えなかったはずです。人と比べて生きることへと駆り立てる世の指導者たちの力は、あるいは悪霊の力は、ますます強くなって自分たちを支配しているように感じられたのです。で、現代を生きる私たちも、人と比べて生きることへと駆り立てる世の知恵に支配されているように思えます。私たちも日々自分の持っているもの、あるいは自分の能力や地位や業績を比べて生きているからです。しかしそれは、私たちが望んでそのように生きているというより、そのように生きざるを得ないという面もあります。世の指導者たちによって、あるいは目に見えない力によって、人と比べて生きることへと駆り立てる社会が作られ、そこで生きる私たちを支配している。そのようにも思えるのです。で、問題は、その世の知恵が社会だけでなく教会をも支配していないかっていうことです。コリント教会の人たちは世の知恵に支配され、世の知恵を語り、お互いを比べて誇り合い、妬み合い、裁き合っていたのです。しかしパウロが成熟した人たちの間で語ると言っているのは、コリント教会を支配していた世の知恵ではなく、隠されていた神秘としての神の知恵です。で、神秘という言葉は、ギリシャ語ではムステリオンという言葉で、 英語のミステリーの語源となった言葉です。秘義とか秘密とか謎を意味します。で、2章1節に、兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでしたとありましたが、秘められた計画が同じ言葉です。つまり神の知恵と隠されていた神秘であり、秘められた計画なのです。で、隠されていたとは、私たちは知ることができなかった、そして所有することができなかったということです。私たちは神の知恵を、神様の秘められた計画を知ることができなかったし、それを自分のものとすることもできなかったのです。で、そのように言われているのですが、しかし私たちはしばしば世の知恵と同じように、神の知恵を自分のものにできると勘違いしてしまいます。また神様に対しても、神様のことを何でも知ることができると思ってしまいます。で、神様のことを知りたいという思いが全て間違っているわけではないでしょう。私たちは関心を持っている相手だからこそ知りたいと思うのであり、そうでなければ知りたいとすら思わないはずだからです。だから神様のことをもっと知りたいと思うのは、神様に関心を持っているからこそであり、神様と関わりを持って生きていきたいと思っているからこそなのです。しかしそこには大きな落とし穴もあります。神様のことを知りたいという思いは、神様のことをすべて知りたいという思いに、すべて知ることができるという思いになることがあるからです。しかしそれは、神様を自分の頭の中に、自分の考えの中に閉じ込めてしまうことです。神様とそのお働きを小さなものとしてしまうことであり、もっと言えば神様をコントロールしようとすることなのです。そんなことはしていないと思われるかもしれません。確かに私たちは順調な時には、自分の望んでいることが起こっている時には、神様が自由な働きによってそれを与えてくださっていると信じることができ、喜ぶことができ、感謝することができます。ところがひとたび逆境に直面して、自分の望んでいない出来事が降りかかってくると、神様はこんなことをなさるのは間違っていると、神様の自由な働きを拒んで文句ばかりを言ってしまうのです。その時私たちは神様の御業を自分の頭の中に、人間の限られた考えの中に閉じ込めて、神様の御業を間違っていると判断しています。私たちが神様のことを知り尽くしていて、コントロールできるかのように勘違いしているのです。神の知恵は神様の秘められた計画です。そしてその秘められた計画とは、神様の救いのご計画に他なりません。七節の終わりに、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものですとあるように、神様の救いの計画は世界の始まる前から、天地創造の前から御心によって定められていました。しかしその救いの計画は隠されていたので、私たちは知ることができなかったのです。で、もちろんそれは神様が私たちに意地悪をしたということではありません。神が私たちに栄光を与えるためにと言われていたように、この世界の始まる前から御心によって定められ隠されていた神様の救いの計画は、私たちが栄光を受けるための計画、つまり私たちが救いに預かるための計画であったのです。私たちには知ることができなかったこの救いの計画によって、救いの御業によって、神様は私たちを救おうとされたのです。で、私たちを救うための神様の秘められた救いの計画において、決定的なことは、一人子イエス・キリストを十字架にかけることでした。 8節にはこのようにあります。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まあ、ここでパウロはもしかしたらこの世の支配者たちがこの知恵、まあ、つまり神様の救いの計画を理解したかもしれないと言っているのではありません。でそんな可能性はありませんでした。もし理解していたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょうと語ることによってパウロこの世の支配者たちが誰一人神の知恵、神様の救いの計画を理解しなかったので主イエスを十字架にかけたと強調しているのです。世の支配者たちとは総督ピラトを代表とするローマ帝国の指導者たちと捉えるのが自然かもしれません。しかしユダヤ教の宗教指導者たちも含まれていると考えることもできます。彼らも主イエスを十字架に追いやったからです。それだけではありません。すでにお話ししたように支配者という言葉は悪霊をも意味する言葉です。神様と敵対し神様の救いの計画を理解しない悪霊の力は指導者たちだけでなく民衆にも働いて主イエスを十字架にかけさせたのではないでしょうか。民衆も十字架につけろ十字架につけろと叫んだのです。そしてこの神様と敵対させ神様から離れさせようとする力は私たちにも働いています。かつて私たちはこの悪霊の力の支配のもとにあって神様から離れ神様に背き自分勝手に生きていたのです。そうであれば私たちは指導者たちや民衆だけが主イエスを十字架にかけたのであって自分には関係ないと言えるはずがありません。私たちこそが主イエスを十字架にかけたのです。しかし神様はまさに世の指導者たちがそして私たちが思いも考えもしなかった仕方つまり主イエスを十字架にかけるという仕方でその秘められた救いの計画を決定的に実現してくださいました。誰一人として主イエスが最も残酷な十字架刑でみすぼらしいお姿で死なれることに神様の救いがあると思いもしませんでした。しかし神様世の指導者たちが神様の救いの計画を理解せず主イエスを十字架にかけたことを用いてその救いの計画を実現してくださりそして私たちを救いに預からせてくださったのです。パウロは9節でこのことにおいて聖書に書かれていることが実現したとこのように言っています。しかしこのことは目が見もせず耳が聞きもせず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。でパウロが引用した御言葉はそのまま旧約聖書に見出せるわけではありません。本日共に読まれたイザヤ書64章3節や他の箇所の御言葉から引用しているのです。いずれにしてもこれらの御言葉が主イエスの十字架において実現しました。私たちの目が見ることもできず私たちの耳が聞くこともできず私たちの心に思い浮かびもしなかった救いの御業を神様は私たちのために準備してくださり実現してくださったのです。ユダヤ人にはつまずかせるもの異邦人には愚かなものでしかなかった十字架につけられたキリストに私たちの心に思い浮かびもしなかった十字架につけられたキリストに神様の救いの御業の実現があるのです。神様の秘められた救いの計画は主イエスキリストの十字架において決定的に実現しました。キリストの十字架において隠されていた神秘としての神の知恵が神様の救いの計画が明らかにされたのです。私たちはキリストの十字架に救いがあることを知らされているしその救いに預かって生かされています。しかし 神様の救いの計画はなお完成したわけではありません。この救いの計画は世の終わりに完成するのです。ですから私たちは今も神様の救いの計画をすべて知り尽くすことはできません。神様は今も生きて働いておられ、救いの御業を前進させてくださっていますが、私たちはそれをすべて知り尽くすことはできないし、その御業を自分の頭の中に閉じ込めることもできないのです。誰の目にも見ることができず、誰の耳にも聞くことができず、誰の心にも思い浮かびもしなかったにもかかわらず、神様が主イエスの十字架において決定的な救いの御業を行ってくださったように、これからも私たちの目に見えず、耳に聞こえず、心に思い浮かびもしない恵みの御業を神様は私たちのために行ってくださるのです。で、私たちは神様を知り尽くすことはできません。しかし神様は私たちのすべてを知っていてくださいます。私たちのすべてを知っていてくださり、大切にしてくださり、愛してくださり、私たちのために恵みの御業を行ってくださるのです。一人子を十字架にかけるほどに私たちを愛してくださっている神様が、私たちのすべてを知っていてくださることに私たちの誠の平安があるのです。成熟した人たちとは、大人の信仰者たちとは、このことを信じて生きる者たちです。世の知恵とは違って、私たちは神の知恵、神様の救いの計画を自分のものにすることも知り尽くすこともできないことをわきまえ、しかし神様が私たちのすべてを知っていてくださり、私たちのために恵みの御業を行ってくださることに信頼して生きるのです。コリント教会は人と比べて生きることへと駆り立てる世の知恵に支配され、世の知恵を語り、お互いを比べて誇り合い、妬み合い、裁き合っていました。私たちの教会はこの箇所の御言葉を通して、そうではない成熟した信仰に生きる教会、大人の信仰に生きる教会へと招かれています。私たちの社会が人と比べて生きることへと駆り立てる社会であったとしても、その中にあって私たちの教会は神の知恵を受け入れ、それを語り出し、それに根ざして歩んでいくのです。私たちの教会は神様の救いの計画を信じ、それを語り出します。神様の救いの計画を知り尽くすことはできないことをわきまえ、しかし神様が私たちのすべてを知っていてください、愛してください、これからもたとえ困難の中にあろうとも私たちのために恵みの御業を行ってくださることに信頼して歩んでいくのです。そのように歩む私たちの教会、人と比べて生きることへと駆り立てる世の知恵から解放が与えられ、神様に知られているという誠の平安が、神様の救いの計画のうちに生かされているという誠の平安が与えられるのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。コリントの信徒への手紙1を読み進めています。人と比べて生きる世を駆り立てる世の知恵がコリント教会を支配し、分派争いが起こり、コリント教会の人たちはお互いを比べて妬み合い裁き合っていました。しかし私たちは今日与えられた箇所を通して、神の知恵、神の救いのご計画を知り尽くすことができないことをわきまえ、しかし神が、あなたが私たちのすべてを知っていてくださり、愛してくださり、私たちのために恵みの御業を行ってくださることを信じて生きる成熟した信仰に、大人の信仰に生きるよう 招かれています。どうか私たちの教会がその成熟した信仰に、大人の信仰に生きるよう歩んでいくことができますよう導いていってください。あなたが誰の心にも思い浮かびもしなかった仕方で、主イエスの十字架の死において私たちの救いを実現してくださったように、これからも世の終わりまで私たちの心に思い浮かびもしない恵みの御業を行ってくださることに信頼して、期待して歩ましてくださいますように、そのように歩む私たちがあなたに知られ、あなたの救いのご計画のうちに生かされている平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。